本日のルカによる福音書の御言葉は、いわゆる宴会シリーズ3本立て、その第2弾となります。第1弾は、宴会という、あるいは食事という場所で、安息日の水腫という病を患った人の癒しでありました。そして今日、その宴会に招かれた人たちと、招いた人への言葉であります。で、来週、いよいよ神の国の大宴会についての例え、こう続くのです。昔私がまだ等身大の新学生だった1980年代初めの頃、三鷹駅前に三鷹オスカーという映画館がありました。その映画館ではよく、例えば、任侠編三本仕立てとか、オードリー三本立てとか、ヒッチコック三本立てとか、まあ、そういう興行をしておったりしました。まあ今やそれは有料衛星放送とか、ネットチャンネルとかで、撮って代わられているわけでありますが、要は、ここのところが同じ宴会という枠組みで、立て続けに三つ重ねてきているという点をまずしっかり心に留めたいと思うのです。本来、祝福の場である食事の席、食卓、そこに人は極めて過ちを、愚かなことを、罪を持ち込んできてしまうわけであります。そのことを主は、あぶり出すかのごとくにあらわにし、逆にそこから神の国の宴席に招こうとしておられる。これなかなかすごい仕掛けだと思えてならないのです。ちなみに今日の説教題、イエス様の言葉で末席に行けって、しましたが、準備しているうちにですね、時流に乗って Go to 末席にしたかった。ちょっと思ったんですが、しかし、あんまりいわゆる触手を伸ばすことは慎むべしとの示しを受けまして、看板にちょっとだけ書いてやめました。本日はですね、二つ話があるわけですね。招かれた人がどこに座るかっていう話と、誰を招くかっていう話と、別の話のようなんですが、実は、一つなんです。で、この話は、今日の御言葉はですね、あなたの人生、いつ誰がどのように報いてくれるんですかっていう問いになるわけです。報いっていう言葉が一つのキーワードになるんですが、そのことをちょっと頭の隅に置いてお聞きください。今日は、宴席をめぐる、宴会の席上ですね、宴席をめぐる、二つの立場の人たちがこう並べられているわけです。招かれた者たちで、定席を選ぶ者たち。招く側の者で、お返しのできる者を呼ぶ者たち。この二つの人々、グループ、実は両方とも同じ原理によって動いていると言ってよいと思うのです。それはすなわち、ギブ&テイク。ギブ&テイク。あんまり最近言われなくなっているかとは思いますが、英和辞書で見ると、なんと、持ちつ持たれつという訳なんですね。持ちつ持たれつ、なるほど。確かにそれはそうだと思いながら。ただ、持ちつ持たれつという意味では、まあ、お互い様で、いいねっていうニュアンスも、読み取ることができますが、もう一つ別な響きもあると思うのです。例えば、損得感情。そして、あえて今日難しく表現しようと思うんですが、応報原理と言いましょう。因果応報の応報。応じるに報いる方ですね。で、応報って辞書で引くと、したことに対する報いって、 出てきます。岩波の一番新しい国語辞典辞書を引いても出てきます。したことに対する報いなんです。応報、ギブアンドテイク、応報原理。それは自分はこれだけのことをしたから、相手からそれ相当のことをふさわしい報い、ないしは対価としてもらえるはずだという極めて単純なものであります。これだけのことをしている、だからそれなりのものが返ってくる、あるいはそれなりのものを取る、正当な報いであり、見返りを求めることは当然のことで、もちろん恥などとは思わないわけです。自分はこれだけのことをしたという強い自負が、それは自信になっても来るわけです。自分自身がこうそれなりのものだという自信です。宴席に招かれた人々、特にこの家の主人の仲間であるファリサイ派の人々や律法学者と言われる人々は、神様から与えられた律法をきちんと守る、遵守するという自分なりにやってきたという自負を持っているわけです。で、それはもちろん神様に対してのことではあるのはもちろんそうなんですが、人に対してもそれはやってきているってことなんです。人にもそれを見せているし、あるいは人にもそれをやってきている、ちゃんと施すべきものを施し、自分の一の捧げ物は捧げ、やることは自分はやってきた、人間関係の中でもちゃんとやってるという自負があるわけです。その自負があるからこそ、定席に座っても当然のことで文句を言われる筋合いはないとどっかで思うわけです。自分が与えた、ギブした、そのことに対する正当な見返りとしてのテイク、取る、それを求めていくのは至極当然のことであり、いや、それを要求することさえできると思う、自分にはその資格があると思う、それだけのことを自分はやってんだという思いの中で、ですから恥をという思いなど出るわけもない。そして後半の客を招いた家の主人の方も、自分は善良な人たちを招いている、親しいいい人たちを招いているわけです。そして招いて良いものを提供しているわけです。ギブしているんです。そういう自負がある。そしてそれが見返りをそこにある意味では待つことになる、当然とするわけです。このギブアンドテイク、応報原理に立っていくときに、もしも見返りが返ってこないとどうなるかです。これ実は私どもの日常生活の中でしばしば起こっていることではないでしょうか。これだけのことをしている、自分はちゃんとこれだけやっている、なのになんできちんと返してこないんだっていう思いの中で、反応はいくつも出てきますけども、とりあえず4つにまとめてみます。1つ目は怒って非難して争っていく、なんて失礼な人だと怒り、あの人は何も分かっちゃいない、あれはバカだと非難する、なじる。そしてちゃんと見返りを返せと争い事を起こしていく。二つ目は拗ねたりあざけったりする、これは相手にそうやってこう仕掛けていく自信が自分に十分ない、自己肯定感があまりない、自信のない人の場合は、拗ねるんですね。相手が思うように返してくれないときには拗ねるんです。皆さんやってません？ね、拗ねるんです。それから三つ目、それなりに自分にも力があると思っている人は、相手を脅してでも 見返りを強制回収しようとする。あなたがそういうことをするならこっちにも考えがあるからね。なんかヤクザのみかじめ料を取り立てるみたいですよね。四つ目、問答無用、懲罰を加える、復讐をする。どうでしょうか。自らを振り返ってみるならば、いかにこの原理の虜となっているか気づくかもしれません。あからさまにえげつない仕方ではやらないかもしれません。上手にお体裁を整えているとは思いますが、結構ムカッときて腹を立て拗ねてへそを曲げ、だいたいそういう時は、私はこれだけやってるのに、なんでちゃんと返してこないの、そういう怒りでしょう。腹立ちでありましょう。世の中はある意味ではいい意味でのギブアンドテイクでやり取りしていくのがルールでありますし、それが当たり前であると言ってよいでしょう。しかし信仰に生きるとなると、この応報原理と言われるものからは外れていくのです。お返しをしないからと言って嫌われたり憎まれたりするのとは別次元で、この因果応報ではない応報原理から外れている信仰に生きようとするときには、しばしば煙たがられたり、あるいは嫌われたりすることも起こるのです。私どもは信仰に生きているつもりが、気づいてみればしっかりとこの応報原理に縛られていることがまあまああるわけです。この原理に縛られているからこそ、自分が思うような見返りを返してこない相手に対して腹を立てたり、あるいはお返しをするように教育しようとしてみたり、脅してみたり、あるいは無視したりすることになる。なんということであろうか。ヘブル書12章に、絡みつく罪を金繰り捨てて忍耐強く走り抜こうではないかと言われていたが、金繰り捨てるどころか見事に絡み取られてしまっていた。その情けなさにまたまた打ちのめされてしまうものであります。主は言われます。宴会に招かれたら末席へ行け。ちょっと打足で申し訳ありませんが、今修法の裏に新しい教会、聖書教会の共同訳に馴染んでいただきたくて、それを載せ始め、スペースがあるものですから、つい欲張って文語訳も載せて今来ているのにお気づきだと思いますが、文語訳を載せて、ルビを、読み仮名を振っているわけですね。で、実は修法を作る段階で、長老方と新学生たちにですね、皆さんに、チェックしてもらっているんです。そしたらですね、末席っていうのを文語訳ではですね、末席じゃなかった、末席だったんですね。知りませんでした、ペーパーのその古い文語の、なんか字が潰れたような私の文学聖書を虫眼鏡とかでよく見てみますと、まあじゃなくてやっぱりバーでしたね。末席、末席ね。この末席に行けって、末席。その時にイエス様は、自分にはいわゆる上席、上に座る資格があると思って座っていると、もっと偉い人が招かれていて、もっと下に下がれと言われて恥をかくことになる。また逆に下に座っていると、招いた主人がもっと上に進んでくれと招いてくれて、周りの者に面目を施すことになるという。で、ここで言われている中で、真ん中辺にですね、シエスは高ぶる者は低められ、低くする者は高く上げられるという言葉を言ってますね。これ減り下るってことを主はおっしゃっていると言ってよいでしょう。で、減り下るとか謙遜ということは、 実は旧約以来何度でも言われてきていることです。今日のこのイザヤ書の57章は、神様はへりくだる者に命を得させると。裏返して言えば高ぶる者はそうじゃないってことです。他にもいくらでもあります。例えば箴言がよくわかりやすいんですが、箴言にはですね、3章34、主は不尊なものをあざけり、へりくだる人に恵みを賜る。もう実にストレートですね。はっきり書いてある。それから同じ箴言16章5節には、すべて高慢な心を主は厭われる。厭うというのは嫌うってことですね。主は厭われる。すべて高慢な心を主は厭われる。そして極めつけはですね、今日のイエス様はその席が上がったり下がったりすることをおっしゃってますけど、実は箴言にちゃんと書いてあるんです。箴言25章の6から7にこうある。王の前でうぬぼれるな、ね、王の前でうぬぼれるな、身分の高い人々の場に立とうとするな、高貴な人の前で下座に落とされるよりも上座につくようにと言われる方が良い。席じゃなくて座になってますけども、箴言の中にもうちゃんと出ているんです。はっきりと席を落とされる恥辱と席を上げられる栄誉、これをちゃんとわきまえなさいという知恵だったんです。イエス様が教えるはるか前からその知恵を教えられていた。イエス様はここでこの箴言に語られている知恵を、あるいはイザヤ書にも他のところ、詩編にもどこにでも実はあるんですけれども、そういうへりくだるということをもう一度教え直そうとしているんでしょうか。この宴席にいる人々は言うなればそういう聖書の知識のプロであり、あるいはマニアックなほどに詳しい人たちであるはずです。人はこのへりくだるということを知恵として謙遜を養い実践すべきであります。それは適切かつ賢明な選択であると言ってよいでしょう。しかしその宴席にいる、この食事の席にいる者たちは、みなすべて頭ではよく知っているのに、いざ食卓の席に着くとなると、あの応報原理による自負心が、むくむくと湧き上がり、神言にはっきりと教えられている知恵を追い払っていってしまう。自分はこれだけのことをやってきたという自負心が、へりくだりなさい、しかもちゃんと上座についていたものが下座に落とされるよりもって教えられているわけですから、下手に上座につかない方がいいんだって考えればいいのに、いや自分はこれだけちゃんとやってきたというその自負心の方が勝って、抜け抜けとと言いましょうか、上席上座に行ってしまうわけです。なんと我々人間というのはこういう自負心に支配されやすいんだろうか。シュースは旧約の知恵に立ち返らせようとしているのではなかった。その証拠点でしょうか。その現れがこのさっき言った末席、ないしは末席なんです。末席と言いましょう。それは以下、これ以上下がないという席です。これ以上下がない。ですから、いわゆる謙遜とかへりくだりということで、まあ本当は自分はこの程度かなという席次っていうか席の場所を想定しながら、まあ2つか3つぐらい下に下げましょうかっていう、そういうへりくだりというようなものとは全く違う。次元が違う。末席っていうのは、ただ場所とか身分の上で一番下ということではないんです。この末席ということを知るには、まずこの宴会の主人が誰なのかということをよく考えなくちゃいけない。 そしてこの主人に対して自分とはどういう関係性を持っているかということを考えて、初めて末席ということが見えてくるんです。宴会の主人は持ちつ持たれつの応報原理に立つならば、実は確かに招いた人がこの主人であるとも言えるでしょう。しかし実は自分もそうなんです。招かれている自分、定席に着こうとしている自分も宴会の主人になっているんです。なぜならば自分も与えているから、その席に座ることができると考える。それはその席を決める権利を自分も有しているとするに等しいわけです。この宴会の主人はまさに持ちつ持たれつなので、両方なんです。招いた主人もそうだし、招かれた私も実は主人なんですよって世界です。一応立てますけどね、その人を。でも自分の座る席位置、それをここだと自分で勝手に決めるわけですから、もうその席のその場の主人になってる。しかし誠に恐ろしいことに主イエスは教えるんです。神の国の宴席ではその原理は通用しないと。ギブアンドテイク、持ちつ持たれつ、応報原理は、何がどうなったってどこの世界であろうとどの時代であろうと決して変わることがないはずと思っていた事実、事実どの世界でもある。時代が違っててもある。それなのにその必ずギブアンドテイク、持ちつ持たれつ、応報原理ってものがあるんだっていうのを、まるで本当に信仰するかのごとくに確信して持ってるわけです。そこを大事にすることが世の中うまく生きていき幸せになるポイントだと思っている。しかし神の国はそれが一切通用しないなんて、それこそ屈辱的に思えるかもしれない。こんなにちゃんとやってきたのに、こんなに真面目にきちんとしてきたのに、それがちゃんと見返りとして受けることができないのか。定席についていれば主人に席を譲れと言われて恥をかくことになる。末席にいれば友よと呼ばれて定席に招かれ誉れを受ける。やはり信玄の教えの通り、ああ定席など選ばずに下の方にしておけばよかったと後悔するのでしょうか。そんなもの通用しないと言われているのに、なお神の国にあの原理を当てはめ続けようとすることをしようとしている、そのことにさえも気づくことができないのかもしれない。アリ地獄のようにこの応報原理は我らを捉えて離さない、絡みついて離れない。自力ではこの応報原理から抜け出ることのできないものは、いかにして末席になど行くことができようか。お返しのできない人を呼びなさいって言われているけれど、本当にそんなことができるんだろうか。ほとんど無理でしょう。イエス様はできもしないことをやれと言ってるんでしょうか。そうではないと思うのです。それは神様のくすしき導きの中に、御言葉に聞き教会に出会う機会をいただき、説明のつけようのない顧みによって礼拝において十字架のもとに立たせられたからこそ、末席と言われるものが見えてくる。この神の導きの不思議さというものは、おそらく皆さん一人一人人生の中でドラマとしてあるはずです。 物語となるはずであります。それをぜひ子供たちに、孫たちに、愛する親しい友や大事な人たちに語り聞かせてほしい。神様の驚くべき素晴らしき導きを。アメージング。賛美歌第2編の167番。我をも救いしというタイトルが付けられている賛美歌があります。英語のタイトルだと、Amazing Grace。この賛美歌は、まあアメリカでは多分一番ポピュラーというか、親しまれているというか有名な賛美歌だとも聞きますが、ジョン・ニュートンという人の作詞の歌です。で、曲はですね、バージニアハーモニーって、その開けて、今開けないでいいですけども、右肩上にですね、曲、作曲者、左肩上に作詞者が載ってるんですけれども、バージニアハーモニーってあるんです。それは、アメリカ南部の農場で、労働者たちが働きながら歌った、子羊を愛してというアメリカ民謡のメロディーだったそうで、1831年にバージニアで発行されたバージニアハーモニーという歌集に、こう発表されたものなんだそうです。その曲もとてもシンプルで素敵な曲でありますけれども、今日はさらに歌詞の方に目を向けていきたいのです。原めぐみ先生の役がその賛美歌第2編で、採用されて、こうなっています。我をも救いし、くしきめぐみ。迷いし身も今立ち返りぬ。恐れを信仰に変えたまえし、我が主の恵み、下に尊し。苦しみ、悩みも、くしき恵み。今日まで守りし、主にぞ任せん。我が主の道かい、とわにかたし。主こそは我が盾、我が命ぞ。この身は衰え、世を去るとき、喜びあふるる、御国に生きん。日本語で短く言う言葉にしなしちゃいけませんので、元のこの、ジョン・ニュートンの歌詞、ストレートそのままではありませんけど、その思いは表されている。我をも救いし、くしき恵み。くしきって奇怪なの木ですよね。ワープロでくしきって皆さん打ったときに多分出てこないと思います。くすしき、くしきって、今ではほとんど使われない言葉ですけども、驚くべきとか、素晴らしいという意味なわけですけれども、英語だとアメージングになる。この美しい歌でありますが、この作詞者ジョン・ニュートンは、もともとは奴隷船の船長をしていた人です。アフリカから数えきれない人を奴隷として船に乗せて、その途中で奴隷が病に倒れて苦しもうが死のうが、反抗してひどく鞭打たれて死んでいこうが、構わなかった人であります。いなそればかりか、言葉にできない背徳行為を平気でしていたというのです。そのニュートンも、幼い頃からの信仰深い母からの感化、実はお母さんとっても熱心なイギリス国教会の、信徒で、息子のためにやはり祈った母だったようですが、確か7歳かな、で亡くなっちゃうんですよ、ニュートンが。でもお母さんは、この子をどうか牧師にしてくださいって祈り続けてたらしいんです。母のやはりその祈りと感化があったんでしょう。それから、思春期にはですね、熱烈な恋をしていますね。そして、奴隷船の仕事もするようになるんですけども、ある時にはですね、捕虜のようになって、奴隷以上にひどい虐待を受けるような経験も実はしている。ですから、たくさんのドラマが、このニュートンの人生の中にあるんです。出来事が。 で、ついに彼は幼い頃に聞かされていたその聖書の御言葉に立ち返り、主イエスに出会い、改心していくのです。しかし、その改心も、パウロのように一回ドーンと来て改心が起こるというのとは違って、時間をかけて段階的に深まっていく改心だったと言ってよいと思います。ですから、最初の段階で改心しても、その奴隷船の働きそのものをやめているわけではなかったんです。それが神の御前においてよろしくないことだということに気づいていくのはもっと先なんです。改心が深められていく。時間がかけられていくんです。で、そういう人生を歩んだ人が、今自分が生かされてあることは、くすしき恵みなんだ。驚くべき。まあ、もっと砕いて言うと、ありえない恵みだ。と言ってよいでしょう。まあ、幸いなことにとても言いましょうか。ジョン・ニュートンは、最終的にこの、初恋の人とも結ばれ、母の祈りも叶えられ、英国国教会の牧師になって、忠実に教会に仕えた、そうであります。何故に末席に行くのか、何故にお返しのできない人たちを呼ぶのか、それは、くすしき恵みによって、主イエスの十字架を我がものとしていただき、すでに一万タラントンと例えにある、例えようもなく、莫大な、巨大な恵みを、恩恵を与えられているからでありました。もはや自分から与えてギブすることによって、テイクする必要はなくなってしまっている。成し得ることはただ与えることのみ。それを使徒パウロは何と言っているか。第一テモテの一章のところに、私は罪人の中で最たるものだと言っています。以前の公約聖書ですと、罪人の頭だと言っています。罪人の中で最たるものだというこの自負があって、そんなものが許されたのだから、ありえないけれども、その宴席に入れていただいた限りは、身を置くべき場所は末席。そこしかない。他はありえない。それは因果応報で、あるいは応報原理で傷つき果てたものが、全く別次元の愛というものによって突き動かされて成し得る行動であります。信玄に教えられ知恵として、こうした方がいいからねって言われて、へりくだって謙遜にならなくちゃと一生懸命自分に言い聞かせながら、まさきまさきまさきまさきって探していくのではないんです。宴席の主人に対して自分が何をやってきたか、そのことを本当に知るときに、罪人の頭なるこの己を知っていく中で、自分が身を置くべき場所、末席というべきものが見えてくる。アメージング・グレイスというあの歌も、罪人の頭の歌だと言っていいでしょう。とんでもない罪を犯してきてしまった。そのことをよーく知っている人間の歌です。主は謙遜を教えられる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。そうやって主の教える謙遜。それは今さら分かりきっていることのようであるが、ギブアンドテイクの応報原理の中で、人の承認や評価を対価として獲得するために謙遜になるのではないわけです。 減り下るのでもない。もしそれをするならば、それは偽の謙遜であって、直ちに偽善となっていく。私は、牧師の子供によくあるんですけど、ケンという名前をもらいました。これはなかなかしんどいものでありました。減り下る、謙遜の謙。減り下らなくっちゃ、謙遜であらなくっちゃ、そうやって一生懸命自分で自分に言い聞かせてやろうとしても、どこまでも嘘くさい、偽善の影がついてくる。でも御言葉に聞く中に、それこそ時間をかけて気づかされてきました。主が教えてくださる謙遜は、自分で努力して作り上げていくものではない。そうやって謙遜することで、自分の価値を周りの者たちの承認によって得られるようなものとしてあるのでは断じてない。そうではなくて、ただただ神様が御子主イエスによってこの自分を見つけ出し、十字架をもって許し受け入れ、復活の命に生かしてくださっているという一点のゆえに、ただその恩恵のゆえに、ひたすら救ってくださった方、その方に対して正直に素直に生きようとする。だから変に卑下することは謙遜ではない。イエス様に対して正直に生きなさい。イエス様に対して素直に生きなさい。そこに謙遜がきっとある。罪人の最たるものだという自負と、そんなものがなぜか十字架によって無条件に許され、常しえの命を与えられ、天の宴席に入れられる約束をいただいているという事実によって、謙遜と感謝がコインの裏表のようになっていくのです。今日主はこの宴席の情景を通して神の国への道を示し招いてくださる。すでに苦しき恵みに預かり、そして終わりの時、復活の時に、我々の信頼に対して主が真実に報いてくださるのを信じて末席に行く、お返しのできない人を呼ぶ、そういう生活に向かいたいと願います。主は仰せになっているのではないか。さあ天上の宴席を目指して、一緒に減り下りの道、十字架の道を歩もうではないか、友よと。お祈りします。主よ、あなたは苦しき恵みを持って私どもを応報原理とでも言うべきの雨から解き放ってくださいましたことを感謝いたします。ただ十字架の愛によって、許しによって、与えられた持ち場で末席に向かい、お返しのできない人たちを食卓に招くという主の十字架の道をお示しくださいましたことを感謝いたします。主の御招きに応えて、ここから思いを新たに歩み始めたく願います。御霊の御導きと 御助けとを切に乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。